胡椒醤は宮のお見舞い帰って、宮須処の最後の言葉だけをお伝えした。宮は鏡のところへ行こうと遊ばされて、額髪の涙で固まったのをお直しになり、もしもののほころんでいた一重を置き換えになっても、お気が進まないでじっと座っておいでになるのであった。この女房たちも、どう自分を見ているのであろう。宮須処も今は何もお知りにならないで、後で少しでも昨夜のことをお聞きになることがあったなら、そ知らぬ顔をしていたと今日の自分が思われることであろうとお考えになると、非常に恥ずかしくおなりになり、宮はまた横になっておしまいになって、私はどうも気分がよくない。このまま陽気になって死んでしまうのはいいことだけれどね。足からのぼさがってきたようだから、とお言いになり、宮は足をおもませになった。あまり物思いを遊ばすためにおのぼせになったのである。宮須処に昨晩のことをほのめかしてお話しした人があったのでございますよ。本当のことが聞きたいとお言いになるものでございますから、正直にお話しいたしましたが、お鏡のことだけは少し誇張をいたしまして、しまいまでみんなは空いたのでないように申し上げておきましたから、もし詳しいお話を聞こうとなさいましたら、私のと同じようにおっしゃってくださいまし。こう胡椒醤が言った。宮須処が悲しんでいることは申さない。いや、それでお呼びになったのであると、一層わびしい気におなりになり、何も仰せられなかったが、お枕から雫が落ちていった。この問題だけではなく、自分の意思でなくした結婚からこの方、母に物思いばかりをさせる自分であると、宮は子としての甲斐のないことを悲しんでおいでになって、あの大将もこのままで心を翻すことはせずに、いろいろと自分を苦しめるであろうことが煩わしい。それについて立つ噂もあろうとご飯も遊ばした。弁明することのできない弱い女の自分は、無根のことでどんなに悪名を着せられることになるのであろうと、汚れのない自信を持っておいでになるのであるが、公女に生まれた者があれほど異性と近くいて、夜の何時間かを過ごしたというようなことはありふることでなく、あってよいわけのものでないとお思いになることで、ご自身の運命がおかなしまになり、身内にされておいでになったが、夕方にまた、ぜひおいでなさいますように、と、宮須処の方から言ってきたので、間にある座敷蔵の戸を、向こうとこちらと両方と開けて、宮は宮須処の東の病室へおいでになった。病苦がありながらも、宮須処はうやうやしく宮をお取り扱いした。平素の作法通りに起き上がっても言った。だらしなくいたしているのでございますから、お迎えいたしますことも心がしけてなりません。ただ二三日だけお目にかからなかったのでございますのを、何年もお会いすることのできなかったほど寂しく思われますのも、味気ないことでございます。親子の縁では未来で必然的にお会いできますとも決まらないのでございますからね。もう一度生まれてまいりましてもダメなのでございますのに、考えますれば瞬間で永遠の別れになります我々があまりに愛しすぎて暮らしましたのが後悔いたされます、などと見やすどころは泣くのであった。宮もいろいろなことがお心にあっておかなしい時で、何もお言いになることができずに、ただ母君の顔を眺めておいでになった。非常にお内気で思うことをはきはきとお告げになることもおできにならずに、恥ずかしいお様子ばかりのお見えになるのがおかわいそうで、宮須処は昨日のことをお尋ねすることもできない。日を早くつけさせてお夕食などもこちらで差し上げさせることに宮須処はした。 今朝から何も召し上がらないことを御息所は聞いて、ある者は自身で料理をし、変えさせることを命じまでしてお勧めするのであるが、ビアはお箸をお触れになる気にもおなりになれなかった。ただ母君の容態が良さそうである点だけで、少しの慰めを得ておいでになった。夕霧の大将からまた手紙が来た。事情を知らない女房が使いから受け取って、大将さんから少々さんにというお手紙が参りました。と、この座敷で披露したことは、宮の心をさらに苦しくさせたことであった。少々はすぐにそれを手元へ取ってしまった。どんなお手紙？と、今までそのことに一言も触れなかった宮の心も問うた。反抗的になっていた御息所の心も、何時間かのうちに弱くなり、人知れず大将の今夜の来訪を待っていたのであるから、手紙が来るのは自身で来ぬことであろうと胸が騒いだのである。お寄越しになって手紙のお返事はなさいまし。仕方がございません。一度立てた名を取り消すような評判は誰がしてくれましょう。きれいなご自身はおありになっても、誰がそれを認めてくれましょう。素直にお返事も遊ばして、冷淡になさらない方がよろしゅうございます。わがままな性格だと思われてはなりません。と、宮に申し上げて、宮須どころは手紙を少々から受け取ろうとした。少々は心に当惑をしながらも、私より他はなかった。冷ややかなお心を知りましたことによって、かえって抑えがたいものに私の声はなっていきそうです。せっからに浅くぞ見えん山川の流れての名を包み果てずば。せっからに浅くぞ見えん山川の流れての名を包み果てずば。まだいろいろに書かれてある手紙であったが、宮須どころは終わりまでを読まなかった。この手紙も宮との関係を明瞭に説明したものでなくて、恋人の冷ややかであったことにこうして報いるというように、今夜も来ない大将の態度を宮須どころは悲しんだ。菓子屋が宮にお持ちする愛情の細やかでないのを知った時に、宮須どころは悲観したものであるが、ただ一人の妻として、形式的には丁重を極めた劣り扱いを故人がしたことで、強みにある気がして慰められはした。それでも心から見やすどころは、宮がご幸福におなりになったとは思わなかった。それさえもそうであったのに、今度のことは何たる悲しいことであろう。太政大臣家での取り沙汰は想像するだに嫌であると御息所は思うのである。なお、どう大将が行ってくるかと見たい心から、非常に苦しい体の調子であるのを忍んで、目を無理に開けるようにもして書いた力のない鳥の足跡のような字で返事をするのであった。もう私は治る見込みもなくなりました。宮様はただいまこちらへ見舞いに来ておいでになるのでございまして、お勧めをしてみましたが、めいったふうになっておいでになりまして、お返事もおかけにならないようでございますから、私が見かねまして、お見返ししおるるのべをいずくとて、一夜ばかりのお宿を借りけん。お見返ししおるるのべをいずくとて、一夜ばかりの宿を借りけん。こう書きさしただけで紙を巻いて出した。そのまままた病床に横たわった御息所は、甚だしく苦しみ出した。もののけが油断をさせようと、一時的に警戒鳴らしめていたのかと女房たちは騒ぎ出した。後見の著しい僧がみんな呼び集められて、病室は混雑していた。 あちらへお帰りになるように女房たちへお勧めするのであるが、ミアはご自身をお悲しみになる頃から、一緒に死のうとおぼし召して、ハーミーからお離れにならないのであった。夕霧はこの日の昼頃から三条の家に行った。今夜また小野の山荘へ行くことは、まだない事実をあることらしく人に思わせるだけで、自分のためには良い結果をもたらすことでないと、行きたい心を強いて抑えることに努力していたが、これまで恋しく思いしていたことは、物の数でもないほどに、昨日からにやかに千倍した恋に苦しむ対象であった。夫人は山荘の昨日の訪問の様子を他から聞き出して不快がっていたのであるが、知らぬ顔をして子供の相手をしながら、自身の昼の今の方で横になっていた。